世の中全部種にしよう。
種ラジ。
キングオブコントがね、今年もね、はい、終わりましたよ。
そうですね。
一年に一回のお楽しみなわけですけれども。
はい。
今年は見ましたか、フルで3時間。
まあ、大体見ましたよ。
大体っていうのは、ところどころ抜けつつみたいな感じですか。
まあ、最初はちょっと見れなかった感じ。
ああ、じゃあそんなに、あ、でも、そっか、一番最初のネタの一気に跳ねた具合とかが、じゃあ、まだ確認できてないんですかね。
そうなんだよね。そうなんだよね。
そう、今も多分過去最高の、なんていうんですか、点数が、おそらく出てたと思うんですけど、
はい。なるほどね。
順位っていうか、結果についてはどう思いますか、その見てないのも含めて言うと。
いやまあちょっとあの余計なことから喋ればやっぱこう、うん、ああいう大会形式にしているお笑い番組っていうのは、
はい、
まあ昔からあったっちゃあったじゃないですか。その
まあ M1 以前からもね、それはありましたよね。
大阪のさ お笑いなんとか大賞みたいなとか、
うん、
まあ、に東京だとお笑いハーベスト賞とかね、うん、ありましたけど、
うんうんうん、
まあ、やっぱこうショーアップがどんどんされていった形の中で、まあ、M1 が特にそうですけど、はい、やっぱこう、うん、なんかただのお笑いを見てるだけじゃなくて、ちょっと何らかしらのこう感情移入とかさ、
はいはいはいはい、
そういうことを、まあ、何テレビコンテンツとしてやっぱ稀有なあの迫り方っていう か、
うんうん、
だからサッカーとかももちろんね、そのドキドキはするんですよ。野球とかも生放送だし、うん、だけどお笑いっていうなんかこう、まあ、テレビコンテンツの まさにメインのコンテンツで、しかも彼らの本業であるところ そのネタっていうのを見せるっていうことは、
うん、
なんかお客もう視聴者がなんか妙にこう親近感が湧いちゃうっていうか、頑張れとかさ、うん、そういう気持ちが作られるっていうコンテンツとして、
うん、
まあ、それこ そのインターネット配信ではまだちょっとできないというか、
うんうん、
その要するにアメトークとかさ、そのいわゆる、うん、テレビっぽいコンテンツ上の最上位にあるというイメージが疑似的に存在しているコンテンツとして、
うん、
あるからこそやっぱこうこんだけ複数乱立してもみんな見られるっていうか、でそれでいてこの、うんうん、見てることよりなんかこうちょっとイベントとして楽しめるみたいな、うんうんうん、そういう状況がまあこのキングオブコントもあるわけですけど、
うんうん、
それを踏まえて俺が思うのは、まあその誰が優勝だとか誰がおかしいということも込みでもこれはイベントとして成り立ってるから、
うん、
まあ、ちょっと大人な意見ですけど、まあ誰がなっても別にいいっていうか、
うんうんうん、
まあ、まあまあそうかなっていう気持ちもありつつ、
うん、
まあ僕個人としてはそのやっぱ全方向何でもありなキングオブコントの良さがちゃんと出てて、うん、俺はある意味良かったなと、まあ、一応思いました、うん、まあ細かくいろいろありますよ。だけどまあトータルで言うとやっぱそういうテレビコンテンツの作られ方としては、まあ、うんうん、あれは良かったんじゃないかなと思いましたけどね。
うんうんうん、うん、まあ何か一応そのまあその構造としてのキングオブコントというか、まあ、番組としてそれをやるだけでもある種意味があるものなんじゃないかなみたいなのも分かりつつ、僕個人としてはやっぱ結果というかね、どういうふうにその、うん、まあ、キングオブコントの優勝者とかってなると、うん、まあまあ、その後もねずっといわゆるお笑い界その特にコントをやってる人の中では残るものだったりするので、
うん、
そこがどうなのかって思った中で、
うん、
結果ドブロックが優勝っていう、
うん、
もう多分日本中で誰も予想してなかったんじゃないかという結果に行ったんですよ多分。
まあでもここは一つ問題なのは、日本中で誰かが予測してるっていうふうに思ってるっていうこの点よね、
うん、問題、
まあ問題でもないけど俺別に予想しなかったからだからほとんどの人は別に予想しないんだよ。
そうっすかね、結構ツイッターのタイムライン見てるといますけど、ね、
だからツイッターのあなたのツイッターのはい、タイムラインで予想する人がいるのは別にいいけど、うん、それがその日本中そう思ってると 思われてしまっても、
結構な日本中のお笑いの好きな人は予想してると思いますよ、はい、誰が出るのか、うん、誰が優勝するのかみたいなことを予想したりする中で言うと、まあまあまあ、まあ、今回結果としてドブロック優勝で、はい、2位がウルトラブギーズで、はい、ジャルジャルという結果になったっていうことが、
うん、
結構そのなんていうんですかね、このキングオブコントに向けて1年間、例えばジャルジャルだったらば YouTube に毎日ですかねコントを配信し続けたとか、
はい、
同じく決勝に進んだ加賀谷だったらば、月単位で 何ネタですか、100ネタぐらい考えるっていうやつでしたっけね、それをずっと劇場で書き続けたみたいなものがある中で、
うん、
結構その一発ドーンっていうこのドブロックの大ネタみたいなもの、もう誰が見ても分かる、うん、誰が見ても面白い、笑えてしまうようなもの、かつちょっとまあキャラクター寄りのもので盛り上げる上でその音っていうものの機能をうまく活かしたものっていうのが、
うんうんうん、
一気にこうトップに来ちゃうっていうのがある種、はい、残酷というか、そのコントのいわゆる一応そのキングオブコントっていう名前を冠している限りはコントをしている人たちの中のキングですよっていうものを表す大会なわけで、
うん、
そこにおいてそういう一発ドーンみたいなネタを、しかもまあ基本的にフォーマットとしては1本目のネタと2本目のネタはドブロックにとっては同じだと思うので、それが一気に優勝してしまってっていうのはなんか皮肉だし、そこら辺ってもうちょっとそのコントのプロの人、一応ね審査員 あの点数だけで決まってくるので、
うん、
そこら辺ってもうちょいなんか調整できないもんかねとは思ってしまったんですよね。
まあ、これは M1 でもねよくある話ですよね、うん、その漫才として美しい、
うん、
面白かった、まあ、あともう一個そのタレントとして の, そのキャラクターの存在ってのがあるから、まあ、好き嫌いみたいなのもあって、
そうですね、
そのマッチメイクとしてどうかっていう論点なら俺はちょっとまあなんか言えるとは思いますけど、
うんうん、
だから最後やっぱり役者をどう揃えるかってあるじゃないですか、
はいはいはい、
やっぱこうルーキーでガッと出てきた人たちがいたり、あと長く頑張ってきた人たちがいたり、
うん、
その舞台上では正当じゃないけど、まあ、場を荒らしたような人たちもいて、
うんうん、
でそのいくつかのキャラクターをどう取り揃えるかが、まあ、審査員 の悩みどころだと思うんです。
そうですね、決勝にどういうラインナップをね、そうそう設けるかっていうのが、う
ん、でまあ僕個人が思ったので言うと、やっぱ文芸系は欲しいなっていうのは個人的には思いましたよ。やっぱり
文芸系、
まあ、だからその丁寧に物語を紡いだりだとか、
うん、
客の、まあ、想像力っていうものをかきたてるみたいな、そういうものも欲しいなみたいな、
うんうんうんうん、
でその中でやっぱこう僕は多分ゾフィーのネタとかはそのバランスがとても適切で、はいはいは
い、そうでしたね、
そのちゃんとこうお笑い構造を持ちつつも、
うん、
なんかこうたっぷりの間とかを僕らに味わわせてくれるとかは、うん、まあねカメラワークとかいろいろ意見はあったけど、でもあれはやっぱすごく普通に笑ったし、
うん、
でもこれぼーっと見てたらやっぱ気がつかないみたいなところがあるから、
うんうん、ま
あゾフィーなんか僕は面白かったかなと思いました。
です
ね、うん、でまあ、あと、まあ、もちろん加賀谷みたいなものは、
うん、
まあまあ俺ね、まあ、今回の全般的に、まあ、偉そうだけど、やっぱみんなうまい感じがすごいしたっていうか、
そうでしたね、
テクニックみたいなものが、まあうん、ちょっと偉そうに言うとなんか際立つから、
ニャンコスターみたいな枠はなかったですもん。そのドカンっていう笑いの意味で言うとドブロックはそうなのかもしれないけど、う
ん、そのいや なんていうんですかね、その手だれたお笑い感っていうんじゃなくて、うん、精密な感じがすごくするんで、どれもこれも、
うんうんうん、
だから彼らじゃないと多分できないっていうか、それは分かりやすく伝わるから、ね、だからジャルジャルとかも別に練習感を見せてるわけじゃないけど、めちゃくちゃ難しそうじゃん、うん、あのネタとか
でしょうね。
うん、で加賀谷も多分あれもちゃんときちっと作っていかないとできなさそうだし、
うん、
あのゾフィーなんか俺あの腹話術とか絶対できないと思うけど、そんなにうまくないだろうけど、うまく見えちゃうよねあれ、
ね、口は普通に動いてるんですけど、あの人形の操作は僕も生までこの前テアトルコントで同じネタ見ましたけど、普通にうまいですね、
う
ん、やっぱり、ね、
そうだから、まあ、他のね、チームもそうだけどすごく精度が高くて、だからまあそれで言うと奈良富士とかは割とこう まあ、ある種雑といえば雑っていうか、もっと笑い取れるところあるかもしれないなって思っちゃうような、
そういう、あ、わらふじなるお、はい、
視点も、うん、あったりはするんですけど、
うんうん、
まあそうだから、その決勝の3組誰残すかっていうふうなことの悩みどころっていうのは、まあでも難しいけどね、この生放送のこの流れでいったらやっぱこうならざるを得なかったかなとか、だから僕は最後はまあだからゾフィーを上げるとかは一個盛り上げのポイントとしてはあったかなみたいな、
うんうんうん、
多分でもあれは飛び道具を使ってたっていうことが一つの、うん、結果論のマイナスだったのかなとか思ったりはしましたけど。
なるほどね。でも GAG とかもなんか例年に比べて普通に面白いネタでしたね。
あとね、このね、GAG とか、まあ、ゾフィーも一応そうですけど、あの、なんていうのかな、あの、ネタが結構脚本の面白みっていうんですか。
うんうんうんうん。
多分脚本読んでてもちょっと面白いと思うんですよ。そのいわゆるちょっと社会についていじるっていうか。うん、
まあ、ゾフィーはちょっと腹話術のあの目くばせとかありきなんで、ちょっとテキスト化するの難しいかもしれないですけどね。
まあまあでも一応ほら構造としては、うんうん、あの不倫の問題に誤っている人がいるんだけれど、
うんうん、
そのことを自己解決してで、うん、人形っていう本音装置を使うことで、うんうん、本音を言っちゃったらどうなるかってイフをあそこでやってるってことじゃないですか。
うんうんうんうん、
で多分それはあの何文字上は読み取れて、で舞台ではさらにその人形が効果を発揮するっていう、まあ、2段階で今なってるんだけど、
うんうん、
で、まあ、GAG もそのね、女性芸人ってなんだっていうことの一応テーマがあったりして、
うんうん、
であのもっとね日常的なテーマでもいいんだけど、あえてそういうことにグッと、まあ、一丁シフトしてるように初めて見る人は思ったりするから、で、まあ、そういう作品も決勝に上がったらどうなるかなっていう期待は、
うんうん、
個人的にはあったりとかはしました。でその辺の、まあ、俺は今文芸系と呼んだけど、の丁寧に見せるとか人の気持ちで考えるとか、そういう風な作品が決勝に行ったら、
うん、
なんかこうもしかしたら裾の広がった感じはあるんだけれど、なあなあってのはまあ思いますわね。
なるほどね、
うん、
あと今回まあ、ま、基本的にその準決勝のその審査員の方々の評価で決勝に上がってったなと思うんですけど、結果としてやっぱり女性芸人が一人も入ってこなかったんですよね。それはちょっと残念というか、
まあね、これだからそういう論点ってどう考えるべきなんだろうね。なんか
審査員も含めて審査員も全員男性じゃないですか。でも観客席を見てみると後ろにいらっしゃるのは8割9割女性なんですよね。
いやだから、まあだからね、
そこのいびつな構造というか、なんかね、ここに全然別に入ってきておかしくない女性コント師っていうのはいっぱいいるわけですんで、そこら辺のバランスみたいなものっていうのはあまりその運営側を意識しなかったのかなとかね。
まあね、だから運営って言葉のもう意義があの多義的すぎて難しいよね。
うん、
もうちょっと言っとく？ミスコンとかの話とかもどうですか？こう今の時代のミスコン、いや、だから、まあ、ミスコンって言うと分かりやすいわけ。もう記号的にこれは世の中でも叩かれる価値観もあったりするわけだけど、
うん、
だけど一方でやっぱそのミスコン取った人が女子アナなる的な、もう女子アナっていう存在自体がもうめちゃくちゃ複雑だと思うけど、
うん、
なんか、でもほら、お笑い番組でそういう女性を半分にしましたみたいなことを歌うことっていうのは、
うんうん、
まあ、意味は分かるんだけど、
いや、まあ、半分にしろとは思わないですよ、さすがに。
ええ、まあでも半分だろうが何だろうが入れろっていうことの構造を入れるとしたらですよ、
うん、いやでもさっき池田さんが話したその文芸枠とかっていう意味合いも含めてですよ。
いや、それだからマッチメイクってことよ、
まあ、
女性が入った方が盛り上がるってことなら別にそれはそれでいいけど、
うん、
だからまあそういうことを俺が思わないっていうことが寂しいと言えばそうかもしれないですが、
うんうん、
あの盛り上がるよ形として、だから女性枠っていう風な言い方をするのか、うん、文芸枠で例えば A マストが入るとかそういうこととはちょっと意味が違うと思うから、
うんうん、
で当事者も多分そういうくくられ方はまあこれ難しいけど、やっぱ芸人としてはやっぱ難しいじゃん。女性だから入れられるっていうのは、
うん、これはそういうことではなくって、うんうん、違います。こうやって準決勝の審査員の人とかが選んで、うん、このラインナップ揃えましたっていうところに結果として入んなかったっていうことにいろんな意味があるんじゃないかなと思ってるところです、う
ちょっと俺またぶっ飛ばしていくけどさ、俺最近思うのはさ、
はい、
なんかあの、北海道かなんかのニュースでイベントでその、うん、アイヌ民族っていうのはそんなものは存在しないんだみたいなことの論調でヘイトスピーチ的なイベントが行われるっていう、うん、なんかまあニュースがあって、
なんかツイッター流れてますよね。
それでそれやめてくださいみたいな話があるんですけど、
うん、
なんかその世の中さ、まあ、多様性を認めましょうっていうのがあって、
うん、
で世の中いろんな人がいますと、だからそこをまず認めなくっちゃ話にならないよとか、そういうことの認識深めましょうみたいな世界観がまずあるじゃないですか。でそこは言葉としてはみんな理解をしてると思うけど、
うん、
で僕らはやっぱり今までこのもう一歩先までやってきたっていうか、
うん、
多様性はある、でもその中からどうやってルールを作るかっていうところまでを僕らやってたと思うんですきっと、
うんうんうんうん、
だから差別はいけない、差別をする人もいる、いろんな人がいます、しょうがないではなくて、
うん、
じゃあこの僕らが生きてる中でこういうルールで僕らはやると妥当だなって一個の線を頑張って引くっていう努力をしてたわけです。それがまあ憲法とかさ、まあ、法律とか、うん、まあね、いろんなことだと思うんですけど、そうするとその今回のそれイベントがヘイトスピーチかどうかっていうのはもうもはやその多様性のラインで言ったら許容されてしまうのかもしれないみたいな、なんか俺はちょっと恐怖があって、
うんうんうん、
でこのまあまあ何が言いたいかっていうと、そういう人が存在してるってことをまあ認める認めないの前にまずいっぱいいるのかって思うとちょっとそれがなんか悩ましいなって思ってて、
うんうんうん、
だそのなんていうのかな、キングオブコントでもその女性芸人が出てくれりゃいいじゃん、
うん、
要は決勝に残ってくれりゃいいじゃん、
純潔にはね、パーパーとか残ってたんですけどね、
あそうだね、あのそうだね、男女コンビですけどね、
うん、
あ
と相席スタート
とかね、うん、だけどその残らないっていう現実が現実を作っていくみたいなところもあるなと思ってて、
うんうん、
だからすごい難しいんですよ、その本当はそういう差別がなくなったり女性芸人が上がればいいんだけど結果がそこにないっていうか現実はそうじゃないっていうところがあって、
うん、
でこいつをどう補正するかっていう時に、
うん、
やっぱ意思を強く持って線を引くっていうことは大事なんだけど、
うんうん、
現実をねじ曲げるっていうのは結構難しいことで、
うんうん、
じゃあやっぱり女性コンビを入れましょうって話はさ、なんか分かるようででもそれってこうなんていうか、まあ大げさなこと言うと遺伝子組み換えやっちゃうみたいなところとか思ったりもするわけ、
うんうんうん、
だからまあね、これはまあ番組の作り方だから別にそんなことやっていいには決まってるんだけど、なんかね、そのあまねくことってまあだからこれが政治家だったら半分にした方がいいっていうのはなんかまあしょうがないかなと思うんだけど、
なんとなくその、まあ、ラインナップを見ても結構やっぱ、うん、あんまりかぶりがないじゃないですか、今回の10組ですか、12組だっけ、10組か、
まあまあそうね、10組、
そこら辺って多分意図が働いてるとは思うんですよ、明確に。例えばネルソンズがいて、 あのもう一つ あのアリジェネのジェラードンが落ちてるとかね、
ジェラード
ンが加賀谷がいてザ・マミーが落ちてるとか、多分そこら辺って意識的にか考えてるんだけど、
はい、
その中でもそっかそういうことになるんだなっていうのが僕はある種残念だし、うん、そこら辺で何かしら言う人はいなかったのかなとも思うし、審査員ももっとそれはあの M1 みたいにしろっていうんじゃなくて、キングオブコントらしい審査の方法ってもう少しないかねとは思ってしまったって感じですかね。
そうね、だからまあ、だからまだこの日本において、まあ、僕も含めてですけど、こう女性っていう存在が、まあ、少なくともエンターテインメントの中においては、まあ、お笑いってことかな、お笑いっていう中においてはやっぱちょっと特殊な位置づけになってるっていうか、
うんうん、
まあ、そう思うと GAG はもう非常に面白かったっていうことになりますからね、どうですかね、
まあ、GAG のネタの中では僕は面白かったと思いましたけどね、
うん、いやいや、あの批評的な、ね、意味も込みして加味してさ、
まあ、そうですね、あれを難しいところですよね、
だってあれを笑うっていう構造は、うん、実は僕らに潜んでる何かっていうことをあぶり出してると思う、
分かります、
言えなくないからね、
うん、あれをその宮戸さんがやってしまう、そういうキャラクターとして演じて自虐的なことをやるみたいなもので、もそれを俯瞰して見ている あのなんだ市役所の人みたいなものの構造っていうもの自体をもっと考えるべきことはあるんだけれど、でも表面的には面白かったですね、やっぱりね。
まあでもあのネタの救いというか面白いのはやっぱこう最後に飛び跳ねていくところがあるじゃないですか。
飛び跳ねていくとこ、
単にそのことを笑っちゃいけないけど笑いたくなるっていう、うん、そういうことではないっていうか、
まあもちろんそうですね、そうですね、
そう展開がちゃんとあるところにやっぱ GAG としての視点とかがあるから、
うん、
だから僕はそのあのネタとしての面白さっていうか魅力っていうのは強くあるなと思うんですけど、いやーね、こういうことでもさ、このキングオブコントが消費できるっていうね、この、そうですね、このイベント感っていうのがやっぱ僕はね、あの、
うん、
なんかまあそんなにここまで見てる人いるかどうか分かんないけど、いやーやっぱり結局ドブロックかみたいなさ、そういうもごもごしながらさ、うん、トイレに行くお父さんとかきっといるじゃん。
そうですね。
そう、そういうのがね楽しいんだとは思いますけどね。
なのでもうザ・ W みたいなものはなくなって、うまくこうそこら辺のバランスが取れたというかね、そこら辺全然もうなんていうか、バランスを考えるとかもなしでも当たり前のようにそういうことになるようなお笑いの番組にな、番組がね、まあ、キングオブコント、 M1、 R1 ですか、そこら辺がなったら面白いだろうなとは思いますね。意識しないで、だそんなこう僕が言ってるみたいなつまんねえことを言わなくて済むようなものになったらいいのになとは思ってますね、
うん。まあ、あとはそのなんかね、やっぱビジネスモデルがテレビであるっていうことのなんかまあ、うん、いろいろこう弊害っていうとなんですけど、なんか難しさよね。
そうですね、
うん、だってなんだっけ、あのコロコロチキチキコロコロペッパーズ、
はい、
こうやって名前をうろ覚えにするなんていうかやらしさっていうのは怒られそうですけど、なんか
コロチキね、
彼らのネタをね東京で見ることってあんまりないじゃないですか直接。
あ、そうなんですか。
いやいや、いじられる立場としては見ますけど、ネタそのものを見ることはないでしょ。
確かにあんまりそういう、
ね、彼らはナンバーワンになってるわけだから、
多分活動拠点は東京ですよね、まあ、コロチキってね、
だとまあね思いますけど、だからネタ番組自体が少ないとかね、いうのはあるとは思うんですけど、
うん、
そう、まあね、BS のまあテレビ演芸館でも見て気持ちをねパッとするかみたいな、そういうことですけどね基本的にはね、うん、さあただのお笑い好きのただの時間が過ぎていたということでは
い、
皆さんの留飲は下ったでしょうかということで、種ラジだよ種ラジ、何言ってんだよ、うん、本当に、はい、
今週はねちょっと趣向を変えていく感じでよろしいですか
はい、ここで変えてやりたいっていう気持ちが俺発生してるんですけどね本当にはい、ということでまあ聞いていただければと思います。
はい、
お相手は池田と
岩崎でした。
タネラジよろしくお願いします。
お願いします。